キャスト
TBS ラジオ空気階段の踊り場ラジオクラウドです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アフタートークね。
アフタートークです。アフタートークです。
毎週言われてんだから、これ
うるせえな。
毎週言われてんだから毎週言われてるってことはもう何もじゃあもうそうだなって思わないってこと、
うん、
アフタートークで来週こそアフタートークで言ってやるみたいな、
うん、うるせえんだよ本当
ご機嫌斜めですね、うん、本当に家庭がうまくいってないんですかね
でも
なんでまあ予想ですけど、
なんで俺のストレス全て家庭から来てると思ってるの
まあまあご機嫌斜めということはそういうことでしょうね、うん、奥さんとはうまくやってますか。
うまくやってます。
本当ですか、
うん、うまくやってますよ。
奥さんの話振ったらいきなりティッシュヘビ作り始めちゃいました、
ね、ティッシュヘビもともとありました
よ。うまくいってるんですか。
ティッシュヘビうまくいってます。
奥さんのご家族とはうまくいってますか。
奥さんのご家族とも うまくいってます。この間お兄さんが来てて、
兄貴、
うん、あのうちに遊びに来てて、
はいはい、
4時間ぐらいずっと3人でポーカーやった。
ポーカー、
うん、
何
ね、テキサスホールでも。
テキサスホールね、
うん、
あのあれでしょ、手札2枚で。
そうそうそう、
バニ5枚あるやつ。
バニ5枚あるやつ。
金かけたってことじゃん。
かけてない、かけてない、かけてない、もちろん。
だって4時間もできないでしょ
いやできるのよ、それがめっちゃおもろいのよ。
できないでしょ、そんな。だって全部勝負いきゃいいんだもん全部勝負いきゃいいじゃん。 金かけてないんだったら全部勝負いきゃいいじゃん。最終的にチップがどのくらいあるかの勝負でしょ。
まあそうね、その点数がそのアプリでできるんだけど、アプリで部屋を作ってそこのアプリの中の部屋でできるんだけど、うん、それで点数計算みたいなの、
うん、全部勝負いっちゃったじゃん、まあ、
そんなんつまんないじゃん。じゃあお前の麻雀も全部そうだよお前。
いやいや俺それ違う。
お前の麻雀。
麻雀は違うのよ。麻雀はポーカーと違って。大きい声
否定するだけだ
よ。じゃあポーカーと違って、これね、まあもちろんポーカーのね面白さもあると思いますし、うん、そんな否定はしませんけど、うん、ポーカーと一番違うところが、うん、麻雀は降りれないのよ、
うん、
降りるのも自分でちゃんと最後まで降りなきゃいけない、うん、ポーカーってはい降りますで、ね、もう、うん、もう勝負降りで終わりじゃん、
うん、
麻雀はそれができないから、うん、その最後の最後まで降り方も慎重に降りないと、うん、こっちはもう降りてやめてんのに、うん、はいロンとか言われちゃうっていうのがこれ麻雀の面白さなんでね、うん、やめるにしても最後まで気を抜けないっていう、
ね、別にいいじゃん、別にかけてないんだったらどうなっても。
いやそれでも4人でってか場を壊す感じになる、
うん、いやだってポーカーも一緒よ一緒でしょ。
ポーカーはもうさ全部勝負いってないでしょ。ポーカーはねえ、テキサスホールデンね、うん、あれでもあれはないんだっけ、韓国のカジノとかで。
あれはどういうポーカーなんですか。なんかさっき見てセブンラックポーカーって書いてありました。
ないのかな、じゃあテキサスホールデン。あれってでもプレイヤー同士の戦いになっちゃうもんね。
そうだよね。
だからあれか、勝ち分の何パーとかがあのコミッションみたいな感じか、
うん、あそれぞれ3枚のカード受け取りって書いてあるな、
うん、ちょっとだけ取られるみたいなことだね、
うん
うん、じゃあまあいいポーカーで負けたストレスが今来ちゃってるみたいなことだ、
ね、来ちゃってティッシュ指を作ってるわけじゃないですよ。
別に不倫とかそういうことじゃないんですね。
何なのそれ。ずっと。
いやいやいや別じゃ。そうじゃないんだったら別にいいけどっていうことで。
何にもない本当に。
吉本の鎖国問題について何かありますか。
吉本の鎖国問題については。
言いたいこと。
お母さんがめっちゃ心配してました。昨日実家帰ったんですけど。
萌ちゃん。
うん。吉本はさ。
萌ちゃんが。
大丈夫なんかなって。孝太郎はどうなるんかな、ね、今の吉本をすごい失敗しました。それは確かにね、もう多分吉本の芸人より多分吉本芸人の家族が一番心配してるかもしれないですね今の。
いやしてないでしょそんなに。みんない
やあんじゃない。
俺の母ちゃん何も言ってないよ。だって
お前の母ちゃん何があろうと何も言わないよ。
いやいやいやいや、そんなこと
でないよっていうタイプや。
何も一切心配してない。何の心配もしてない
よ。びっくりしたよ、吉本鎖国っていうのがさ、なんか SNS のトレンドになってて、うん、何にも知らないから、そうそう、うん、で劇場に行った時にいろいろちょっと聞きましたけど、うん、の噂みたいな、
うん、 まだ分かんないもんね、それ
が
ね。
分かんない、その、どうなってんのかも。
まあだからちょっと何か進展あったらね、うん、ちょっと我々もここで伝えていこうと思いますね。はい。はい、うん、萌ちゃんが心配してるから。
萌ちゃん心配してるから。すごい心配してるから。
みんな心配してんのかな、どうなんだろう。みんなしないっすよね。
そう。
多分。だって、別に大人じゃない。
家でさ、ちょっと息子の会社がなんかドタバタしてたらさ、心配になるんじゃないの、
う
ん、
会社っつうか、でもまたそれもなんか違うというかね、別に。会社は会社だけど、吉本の社員さんだったらはあれだけど。うん、
でもまあ所属。
まあまあそう。
タレントだから
さ。入社、新入社員の親御さんとかだったら、うん、ちょっと大丈夫なのとかなるかもしれないけど、うん、33歳の芸人でしょ、だって。うんうん、別に心配しないだろ、普通。
心配すると思うけどな。うん、
じゃあ、萌ちゃんがさ、うん、もし、他の事務所移ってって言ったらどうする？吉本は、ちょっと、鎖国しちゃったか禁止みたいなのあったら、グレープカンパニー入社してって言ってきたらどうするの？
タイタンの方がいいな。
心配しすぎです、大丈夫ですから、うん、ね、
はい、メール届いております、はい、件名ブルーノマーズの件、
うん、
ラジオネームドスン、もぐらさん、かたまりさん、こんばんは、
まあ、
いつも楽しく拝聴しております。私は10年以上前からブルーノマーズのファンなので、踊り場を聞いている中で2週連続ブルーノマーズの話題が出てとても嬉しかったです。もちろん私も今回の来日コンサートに参戦してきました。さて、もぐらさんがブルーノマーズのコンサートの演出はパチンコからヒントを得ているのではという話をしていましたが、あながち嘘じゃないかもしれません。ブルーノマーズ自身のインスタグラムで日本を堪能している動画を投稿していたのですが、その中でパチンコ屋に訪れている姿も映っています。おじさまたちがパチンコ台に座っている横で寝垢のブルーノがダンスをしています。ちなみに
営業でって
どういうこと？ちなみに今回の来日公演ステージ目の前が確約されている VIP SS チケットの値段は12万8000円でした、
うん、うわすごいね、
これからも放送楽しみにしています。すげえ、12万8000円。
でもそっから売れていくんでしょ多分。
まあね、もう絶対
しかどうせ行くんだったら
超楽しいだろうしね、
近いところで見たいよっていう、う
ん、どういうこと、ね、パチンコ屋でおじさまたちがパチンコ台に座っている横で寝垢のブルーノがダンスしている動画
来店営業行った
んだブルーノマーズがやってくるみたいなそれで江頭さんみたいな、
そういうこと、
営業すんのあなたも時々行ってるやつじゃないの、なん
ですかね、私もね、うん、あのちょたまにね行かせていただきますけど、うん、そういうやつですか、
競合なの、
もしかしたらだからそうなのかな、パチンカーなのかな、だから、うん、でもおじさんたちは多分残念ながらその、うん、ブルーノが踊ってたとしても台しか見てないからね
どうなんだろう、結局、ね、これさ、うん、ブルーノマーズとさ、うん、鈴木もぐらってパチンコ屋で調査してどっちが知名度高いんだろう、ね、
ブルーノマーズ決まって
る、分かんない分かんない、これ本当パチンコ屋よ、
ブルーノマーズだろ、どう考えても、
ね、おじさん、おじいさん、
なめてんのかお前、パチンコ屋行くよ、ね、ブルーノマーズ決まってんだろお前、ふざけんなよ本当、
いやマジで分かんないじゃん、
いや分かるわ、ブルーノマーズ合唱だよそんな、
いやだってお前はさ、うん、ブルーノマーズ知らなかったわけじゃん、
いや俺でも名前は知ってるもん、
名前は知ってるじゃんでしょ、うん、でいたらよ、ブルーノマーズがいるのと、うん、鈴木もがいるので、うん、なんか見たことあるなこの人っていうの、うんうん、
いやそれは横にブルーノマーズがいたらもう気づかないんじゃない、なかなか
気づかないでしょ、
だって
じゃブルーノマーズ、
俺だってマライアキャリーでも気づかないよ別に、ブルーノマーズじゃなくても、
マライアキャリーはあー、まあそっかそっか、
マドンナでも気づかない、
あ、
うん、それはむずい、やっぱりその見分けがつかないじゃん、この普段見てないから、
あ、
うん、でも普通にだから来店営業したとして俺とブルーノマーズが、うん、どっちの方と握手するかってさ、それはみんなブルーノマーズ
と握手するかってなったらそうださ
そうだろ、うん、ああでもねそういうやっぱりパチンコ屋さん行ったりとか、多分ね打ったんだろうね、多分ね、
多分なんかね、その日本の文化を楽しむみたいな、
うん、
行ったんだろうね、
ちょっとね、な何打ったかとかちょっと詳しいね、話分かったら教えてほしいですけどね、
動画に映って
ん
のかな、
うん、VIP SS12 万8000円、すごいわ、韓国のねあれもなんだっけ、大谷の
あ開幕戦、
開幕戦もね、うん、発売されましたが、一番いいとこで7万とか
あ
みたいですよね、
いいな、俺でも一回見たことあるよ、 横浜スタジアムで大谷
浜スタで、
うん、日ハムの時に交流戦見に行った。
誰と？
あれはバイト先の人かな。だからちょいちょいさ、
うん、
もらってたの。そのハマスタの近くでバイトしてたから新聞屋さんがくれるのチケット。
ああ。
そうそうそうそう。めっちゃ楽しかった。めちゃくちゃ球速かったな。大谷投げる試合だったんだけど。
まあ160キロは出てた。
160は出てたんじゃないかな、確か出てたと思う。
すごいね。
そう。
でもなんかさ、
うん、
あれらしいよね。今のスピード感で測ったらさ、
うん、
江川とか160ぐらいある。
あるみたいな話。
なんか
言うよね。
言うよね。
カネヤンが。わしは170出とったとかね言ってるみたいな。
いやでも最初江夏がなんか本当160とかマジ出てたの。
あ、ね、
江夏江川あの辺は本当に出てたんじゃないかって言われて、うん、なんか初速なんですよね、あの時のそのスピード感が。
なるほど、ね、
初速なんか初速終速なんかとにかく何か測る場所が違くて、
うん、
そうで今の測り方で測ったら、
うん、
当時の150キロとかみたいなのって、
うん、
今のに照らし合わせるとマジで160ぐらい。
あ、
その今の160出てる人が当時の測ってる部分で測ると150ぐらいにな
る。確かにさ、昔の選手が今にいたらどうなるのかめっちゃ知りたいよね。なんかパブロやってる時好きいつも思ってたんだよな。福本とかどれぐらい足速いんだろうけど。あれじゃん。
確かに、ね。
そう。北別府とかこんなにいっぱい変化球持ってて
どれぐらい。いや、北別府では、うん、ギリギリ確かいたような。
見てた。俺、うん、北別府は現役の時見てないのよ。
うん。確かにそのね、レジェンド降臨システムね。
レジェンド降臨システム。
実際にだから、ホログラムじゃないけど、
うん、
ちょっと代打でみたいな感じで。
そう。
で、ブブブブブブブみたいな下からブーンって出てきて代打掛布みたいな、
うん、
うわーうわーみた
いな。やっぱ掛布とかバースとかどんなんだったの
ギンギンのコロナをね、
うん、とか時々 YouTube でさ伊藤智人のスライダーとか見るんだけども、
うん、
今の人打てんのかな、あんな
あの高速スライダーが、ね、
曲がってて、
うん、大魔神のフォークとかね、
大魔神のフォークとか、
うん、でもなんか当時やっぱ大魔神を見てて思うのは今でも通用するんじゃないかって思っちゃうね。
確かにね、大魔神とかはまだ俺も多分見てたから
この時。そうってことは今の、うん、なんていうの、カネヤンとか見てた世代の人が今の野球見てても多分、うん、あ、これカネヤン通用するとか多分わかんじゃない、昔見てた人だった
ら。わかんのかな。
だって多分大魔神通用すると思っちゃうよね、
今
いても、
うん、だからするでしょ、
するよね多分、うん、で松井も打つじゃん多分。
松井も打つよね、
でしょ、
うん、
ってことは
もう本当王さんとかそれぐらいの、
うん、私王さん見てみてえわ、王さん
やっぱあの時代になるとさ、もうピッチャーもバッターもフォームがさ、うん、違うじゃん全然
違う、
うん、今の野球とも
うなんか無理やり持ってる
そんな、ね、体育みたいな打ち方してる
その棍棒でぶん殴ってるみたいなでバットも進化してんじゃん絶対。
そうだよね、
今飛ばないボールとか言うけどさ、
うん、
絶対にあの時代のが飛ばねえだろ。
飛ばねえだろっていうね。
だからそのバット
と。しばき回してるようなね。
バットとボールのその反発力とか考えると、
うん、
多分ね。だからそれで、めちゃくちゃ力必要だったから、
うん、
多分あんな感じのフォームになってる、
うん。
今だったらもっとコンパクトになスイングするのか分かんないけど、だから今のピッチャーの体操見てみたいですよね。
ねえ、めっちゃ見てみたいわ。
確かに王さんが、
うん、
もしかしたらとんでもないなんか、ちょっと場外ホームランとかさ、ドカーンみたいなのこう打ってるとかで見たいよね。ね、
見たい。すっわ、やっぱすげえんだ、王さんっていうのとかね。山本由伸対王さんとか見てみたい。
どっちが勝つのか、
ね。どっちが勝つのか。山本由伸は岡山ですから、頑張ってほしいですね。
でもなんかその、自分をその降臨できるようになったら説得力も増すかもしれないよね。
ああ、確かにね。
そう。
だから、萩本さんとかがちょいちょい炎上してるじゃん、やっぱ。
そうそう。うん、で、ダメだ、勝つな、勝つとか言ってさ、取れよなとか言って、うん、現状した後にさ、うん、じゃあもうそこまで言うんだったらもう降臨させますとか言って、
うん、ヤングハリモトブーンって出てきて
ヤングハリモトブーン出てきて、うん、ヤングハリモト対、
うん、
それこそさ、うん、大谷とかでさ、うん、ヤングハリモトがこうヒット一本打ったらさ、うん、もこれはまあしょうがねえ
から、まあ一理あるんだ萩本さん言うことってなるもん
な、なりますよね、うん、続いて韓国情報です。ラジオネーム空豆おでこ、広島県29歳女、
はい、
もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。去年のゴールデンウィークに 韓国旅行に行ったので、私のおすすめ観光場所をお伝えできればと思います。
いいですね。
丸一、はい、ミョンドン。
あ、ミョンドン。
実弾射撃場。
あ、実弾射撃。やりたい。
日本では体験できない実弾射撃を街中で体験できる場所です。はい、街中なのでアクセスもいいです。はい、もし行かれた際には、うん、たくさん種類のある銃の中から、うん、チャレンジしてみたいものを選んでみてください、はい、日本語で対応してくださるスタッフの方もいるので安心です。
いいですね。
丸二、はい、ちょっと足を伸ばして、うん、北朝鮮との国境、うん、DMZ 括弧
DMZ
非武装地帯、はい、ツアーというものがほぼ毎日開催されています
。あるの非武装地帯ツアーなんて。
プランによりますが半日から1日のツアーです。韓国と北朝鮮の緊張感と、はい、南北統一を望む人たちの願いが交差した南北境界線を見学できます、うん、はいはい、詳細はあえてお伝えしませんが、うん、事前予約が必要ですので、はい、もしお時間あるようでしたら参加してみてください。マル、はい、さん、グエムル括弧
あ何映画
カンカン
えなんかカン
カンへの怪物に会いに行く、グエムルという映画をご存知でしたらぜひ行ってみてください。カンエ沿いの公園にいます。2月なので寒いとは思いますが、観光もグルメもたくさんある韓国、たくさん楽しんできてくださいということで、グエムルって何ですか。
映画。
どういう、
あのパラサイトの監督じゃなかったっけ。
うん、これ化け物ってこと。何、
化け物。俺あこれ見てないな。グエムル
いるらしいよ。がいるってどういうこと。銅像みたいな。
そのだからお台場のガンダム的なことじゃない。
あユニコーンみたいなことか。
うん、
あなるほどね。あいるんだ。
いるんだ。
このね、国境ツアーは俺は知ってたんだけど。
アホなの。
そう。でもやっぱりちょっと怖いからな。あのちょっと問題あったよね、ちょっと前にね。あのあこのツアー中に、うん、あの北朝鮮に行っちゃった人がいて。
あえあこ超えちゃったんだ。
そうそうそう。うん、なんかね、そのツアーの真ん中になんか家みたいなのがあって、家っていうか、うん、そこを。うん、見学するんだよね、うん、そこがちょうど国境
の あるね家、うん、
でその家の向こう行っちゃったみたいな。
あはは、
うん、
ま
で、うん、それでなんか問題になったよ
ね、
うん、なんてことしてんだみたいな。
あ、
うん、あと射撃場ね、
うん、
射撃はちょっと行ってみたいですよ。
やったことある。
ないな。実弾なんか撃ったことない。こんなの
帰ってみたいな。
バカ野郎バカーン。
本当にするの。アウトレイジ見てえな。
ちょっともう実弾行く前はやっぱアウトレイジ見たいですよね。
この間アウトレイジ見たくて、
ブラザー、ね、
ビデオ行ったらなかったんだよ。
あ、
ビヨンドしか置いてなくてさ。
あのね、店によってなのね。3部作ちゃんと置いてるところもあれば、うん、最終章だけみたいなところもあるし、うん、逆にそのアウトレイジしかないみたいなところもあるし。
でもね、アンナとファート置いてあった。
おっ、
すごい。
すごい。
すごい。嬉しかった。
バカ野郎バカバカ置いてんじゃないバカ野郎バン。
あそこも行きたいな、あの。
どうですか。
あのさ、猟奇的な彼女の遊園地ある、
うん、あるね、
うん、あそこも行ってみたいな。
猟奇的な彼女は俺も、うん、もう韓国映画、うん、ナンバーワン、
うん、10点、
いい10問
10問が入ってる。他見たことあるの。
他は
パラサイトとか。
パラサイトとか見てない、はい、あれ見た、あの何だっけ、映画じゃないけど地獄、
ああ地獄が呼んでいる。
地獄が呼んでいる。10文具あれ面白かった、ね、そうそうそう、まあだからちょっとグエムルどうしようかな。
グエムル見たら
見てみようかな。
面白い。
ちょっと見てみますね。じゃあ
はい、
パラサイトもちょっと見てみたいな。
パラサイト面白いよ。なんかだから地獄が呼んでいるの話をさ、誰だっけ、平島さん、作家の平島さんに聞いてたんだけど、
そうそうそう、
その時にさ入ってなかった、あれネットフリックス。
あ、そう、その時は入ってた。
あ、もう抜けてんの。
多分抜けてんじゃないか、
うん、
だからその時もう一回入ってたから。そしたらもう今ネットフリックスにもあるんですか、パラサイトとか。でもちっちゃいよなあれ、スマホな。
テレビ買ったらいいじゃん。今テレビでさもう見れるよ。そのテレビのリモコンとかにもネットフリックスのボタンとかついてる。
ああ、それ接続してね、
うん、すごいよね。だって何年テレビないの家に。
17、18年。
すごいよ、すごいよ
16年ぐらい、うん、今もないですよ今も。そうで引っ越したら、次引っ越したらねちょっと欲しいなって感じだけど、うん、はい、
あそうだ、むっちゃ寒いらしいよ。
やばい、だって最高気温でマイナス8度だからね。
どうすんのだって、もう僕らさ、ここ数年一番厚手の上着がもうパーカーじゃん。
そう、う
ん、普通のスウェットのパーカー。
いや赤いダウン持ってたんだけど、
赤いタオル、
赤いダウンね、赤いダウン持ってたんだけど、あれもうなくなっちゃったかな。
なんでなくなることなんてあんのダウンって。
いやー多分着てない、もう要はこんなこれを着るぐらいの気候になることねえわと思って。
なるよ、日本でも全然とか今着るべきもう気候になってるし、1月下旬なんて
捨てちゃったかもしんないな。まあちょっとダウン探してみます。なかったらもう最悪もうソウルで買おう、まず。
うん、買ってから行けよ。やだよそんなおめえが段しのぐ時間。
いやいや韓国といったらやっぱりおしゃれですよ、アパレル。
いいよ日本もおしゃれで、いいよ買っていけよ日本。
そこやっぱりちょっと、うん、皆さんにお届けしたい。
嫌だよ、もっと他楽しみたいもん
服もやっぱりだとみんな買いたいでしょ、服も、うん、みんな韓国の服買いたいでしょみんな
そんな若女子じゃないからいいよ俺たちはご飯食べたいよ、ご飯食べていろんな韓国人行きたいもん。
だからダウンかな、ダウン。
なんかあれ持ってなかった、なんかさドカジャンみたいな。
ドカジャンね、ドカジャンもね多分実家にあるっぽいんだね、
うん、
板橋。実
家取り行ったらいいじゃん。
いやーめんどくさいね
板橋じゃん、めちゃめちゃ近いじゃん。
遠い遠い、
めちゃめちゃ近いよ
西大の方だからね、
うん、30分ぐらい行けんじゃないの、うん、
いやいやもっとかかるっしょ、40分ぐらいかかっちゃうよ、うん、
40分もいいよ、いや買ってから行けよ。もう
だから、まあ、すごい寒かったら買うってことしますか基本その
耐えれるわけないじゃん。いやいや
分かんない、
バカじゃないの、
分かんない、だって冷蔵庫くらい一緒だって、冷凍庫くらいってことでしょ。
冷凍庫にパーカーで入る人間なんていないんだよ
パーカーさえあれば分かんない、いけるかもしんねえ、だって冷凍庫くらいって。まあだからやばかったら多分売ってると思うんで、なんかああいうの欲しいのよ。もうこんなマイナス8度とかの世界だったら、うん、もう本当あのなんていうのイヌイットみたいなあのもさモフモフのやつ、
あのもうここにふわふわがファーがついてるやつ、
そう、あのモフモフコートのモフモフファー、
うん
ね、
うん、
でっかいモフってるやつ、
うん、とかは日本に売ってるって。
いやあれなかなか
売ってるって
日本あったかいからさ、
うん、本当いいよユニクロとかでもさ、売ってるからめっちゃあったかいの買ってきよう。
いやいやいやユニクロ
何がいやいやいや
ソリに似合うぐらいのやつよ俺が言ってんの。ソリに似合うあのモフモフの、
うん、なんかもうだからオオカミゾリとかの
似合う、
カナダとかでオオカミゾリする人が着てるようなやつでしょ。
そういうやつですよ、
うんうん、
あれなかなか売ってないからね、うん、あれ何ウォンぐらいですか。あれ
知らん、
10万ウォンぐらいでいけんすかね。ああいうのね
10万ウォンって1万、
1万ぐらい、
1万じゃ売ってない
でも向こうは需要がすごいじゃん今こっちよりも。
まあ寒いからちょっと
寒いから
あんのかな、
うん、みんな1人1着ぐらいとんでもないの持ってると思うから、ちょっと向こうでショッピングしちゃおうかなと思います、
メール届いております。もぐらさん、かたまりさん、はじめまして。
はじめまして。
先日アフタートークを拝聴しお伝えしたかったのでメールします。私は長年アミューズメント業界に従事、今はパチ屋の店長をしています。お話に上がっていたパチンコ店の紙幣の件、
はい、
当社では1サンドあたり5000円でのバージョンアップとなります。600台近い店舗なので手数料等で約350万円ほどになります。
うわ、新紙幣対応するのに、
本当に本当にこれが生命線の設備なので改造しない選択はありません。
いやないよね。
当然そのコストはユーザーから頂戴することになりますので諦めてください。
なんでよ、これ以上何を取ろうっつんだよパカよバン
すぐ撃つね、発砲すんな、それとですね、空港のゲームセンターの件、
はい、
実は最近のクレーン機の多くは設定や天井があったりします。なので
天井、
うん、なので、いくら使わないと獲得できない、何円使わないと獲得できないなんてこともあります、そのためもぐらさんが空気と感じた、200円ですが、
うん、
実は天井への一歩となっており、決してこの世で最も無駄な200円ではありません。クレーンゲームプロは 時間効率向上のため、最初の1000円くらいはわざとクレーンが落ちないところでストップさせたりしています。
は？
サクサク消化するためにクレーンをわざわざ下に落とさないわけです。スロットで誤って右から押してしまう、天井にもカウントされない方がよっぽど虚無で、実はもぐらさんが無駄と感じた200円はちゃんと生きています。そんな情報もお伝えしたく長文失礼いたしました。
え、じゃない、天井を迎えたら一気にもう超強力アームになるってこと？
多分そういうことじゃない、もうすごいフィーバー
がっちりホールドして、
ガツンって掴
む。マジかよ、
詐欺じゃねえかそんなの
そういうことらしいです。
どうなってんだよ今のクレーン業界。
この人曰く真実か分かんない、真実か分かんない。
これ本当だったらだいぶ腐敗ですよこれ本当。
クレーンゲーム
界の腐敗。だってゲームして変わっちゃうじゃん天井とかあったら、
ね、確かに。
あ、もう一定のさ力でそのどこを狙ってとかをやってくんないとさ、だったらそれ書いてくんないと天井何回みたいな、
ね、だよね。
でそれが減ってくとかだったらまだ分かるけど、天井もどこにあるか分かんねえ、力も分かんねえ、設定もある、ペロッパッどうしようもないぞ。
今それが楽しい。
なるほどね。じゃあまあそういう謎に空中でクレーン動かしてる人がいたら、もうあれはプロだっていうふうに、
ことじゃないんだ。とか UFO キャッチャーのハイエナとかもいいんじゃない、他の人がやってるの。
てかそれ知らない、今この情報を知ったからさ、あれだけど、もうやめるにやめらんなくなっちゃうよね。じゃあ2000円とか入れて、
入れたらガッチリホールド。
そしたらもうすぐに、俺がなんか2000円ぐらい終わった後にすぐに誰かパッて来て走って100円とか入れたら、あれこれハイエナだって、そういうことだよね。
そうだよね。
いくらからその追っかけていいとか
ね、
その辺をちょっと
知ってたら教えてください。
そうですね。でもちょっと残念だな、やっぱ設定とか聞いちゃうと。なんかね、あ、こちらはこの間読ませてもらったラジオネーム、カメレオン受験生。
あ、
もぐらさん、かたまりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
先週のアフタートークでラジオネームを決めていただいたものです。
はい。
その際ラジオネームの由来を書いてなかったので、
はいはいはい、
今回メールを送らせていただきました。そう、まず、
はい、
ジェニミ、
ジェニミだ
ですが、これは友達に、語呂がいいからお前のあだ名これなと言われたのが由来です。
語呂で決められたんだ。
もう一つの、よっぱい、
よっぱいね、
は僕の名字が三谷というのですが、ある日いきなり友人に、3つの谷ってことは、お前おっぱい4つあるってことじゃん、お前おっぱいじゃんと言われたのが由来です。先週は決めていただきありがとうございました。とそういうことね。
ははは
だから、え、結局よっぱいにしようってなったんだよね。
なんとなく。
なるほど。じゃあ、確実にだから童貞の友人というかね、3つの
3つの担任ってことは、
もう普段からおっぱいのことしかやっぱり、おっぱいもみてーってずっと思ってないとこれ出てきませんから、もうおっぱいのことしか考えてない、
童貞に決められた。
確かにあだ名の由来のクイズとか面白いかもね。
うん、ね、確かに。
こうやってこう、よっぱいで本名が三谷に出てとこ、ね、とこまで行ったら、これ相当な古畑ですからね。
確かにすごいね。
そこまで行ったら。なんかちょっとクイズ送ってもらえますか、もしあだ名ある方いたら。ね、なんか私のあだ名は何々です。さて、なぜでしょうか。で、一応答えも書いてもらって、あとヒントもね。
確かに。
ちょっとそれを書いて、はい、送っていただけたらと思います。
あだ名クイズ。
あだ名クイズ。お待ちしてます。
アフタートークでやりましょう。
ええ。
じゃあ来週ちょっとあだ名クイズ大会開催できることを祈って、帰ります。ありがとうございました。
ありがとうございました。あだ名送れ、バカロッ！もっとプールのスポットライト。誰一人取り残さない社会をキーワードに。ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。